Last week we finished Leviticus. Now we're going to jump to the New Testament. We're in the book of Luke.
先週私たちはレビ記を学び終えました。そして、今日からこの新しく新約聖書のルカの福音書を学んでいきたいと思います。
And if you could open to Luke 1, if you don't have a Bible, we have several Bibles on the table.
ルカの福音書になります。聖書を必要な方は後ろのテーブルのところに何冊か置いてありますので。
Okay. And let's read verses 1 through 4.
はい。あ、マリさんごめん。聖書。多分聖書が。はい。じゃあ、ルカの福音書の1章の1節から4節をお読みします。日本語でお読みします。私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。
So Luke is one of four gospels that tells the story of Jesus.
このルカの福音書というのは、このイエスの生涯を変えた4つの福音書のうちの1つになります。
And each one of these four gospels emphasizes a certain aspect of Jesus.
それぞれの福音書というのは、イエスのある側面を特に強調して書かれています。
And Luke emphasizes that Jesus is the humanity of Jesus, that he points to the birth, and he'll give aspects about his birth, and he'll talk chronologically about his life.
ルカはですね、このイエスの人間性というものを強調して書いています。そして彼はそのイエスの誕生から彼の系図、そしてまた彼の人生を年代順に記しています。
So Luke presents Jesus as the perfect man.
ですから ルカは、本当にこのイエスという方を完璧な人として描いています。
Now Luke wrote this gospel and he also wrote the book of Acts.
彼はルカはこの福音書とともに、使徒の働きも書きました。
He was probably one of Paul's converts.
おそらくこのルカという人はパウロによって改宗した人ではないかと思われます。
Because we see he traveled with, we believe he was traveling with Paul starting in his second, during his second and third missionary journeys.
ルカはパウロと一緒にこの宣教旅行、2回目と3回目の宣教旅行に同行しています。
And the reason we know that is because they're in, in chapter 16, Acts chapter 16, the pronouns change, and he begins rather than just talk about they did this, they say we.
これが分かるのは、使徒の働きの16章の10節から、今までこの代名詞が三人称の彼らという言葉が使われてたのが、そこから急に今度私たちというふうに代名詞が変わっていますので。
And so we know that the writer is joining them. He's with them.
ですから、その作者がその彼らのその伝道旅行に加わったということがそこからもわかります。
Now, unlike the other writers of the three other gospels, Luke was a Gentile.
他の福音書との作者と違って、ルカは異邦人です。
And he was a doctor.
彼は医者でした。
He writes to this man called Theophilus.
そして彼は、このテオピロという人に向けて書きました。
And we don't know exactly who this person is.
で、このテオピロという人がどういう人かというのははっきりは分かりません。
But because he addresses him as most excellent Theophilus, many people believe he was a government official, because that was a title they would give to a government official, somebody very important.
ここで尊敬するテオピロ殿という書き方をしてますので、ここからおそらく彼は何か政府の役人 であったのではないかというふうに、その役人につけられる称号のようなものがここに使われてますので、そういう人だったんじゃないかと考えられています。
Now, in those days, it was interesting that in the Roman Empire, they often had slaves. A slave would be their doctor.
で、当時このローマ帝国では奴隷を抱えている人たちが多くいましたけれども、その奴隷の中に医者という職業がありました。
And if a person had a slave that they thought was pretty gifted, pretty bright, they may pay for his education, send him to the medical school of that time, and then he would become their personal family doctor.
ある、その自分の抱えている奴隷の中にもし非常に優れた才能のある人がいたらば、その人をこの教育を受けさせるために学校に送って、そこで十分な教育を受けさ医者になる教育を受けさせて、そしてやがて今度は自分のお抱えの医者として持つということが行われていました。
And many people believe that Luke was probably Theophilus's slave.
ですから多くの人たちがこのルカはテオピロという人の奴隷だったのではないかというふうに考えています。
And that they both came to Christ. They both came to a knowledge of Christ, and Luke was allowed to go and help with the furtherance of the gospel.
そして、ルカもテオピロも両方ともキリストを信じるに至るようになったので、テオピロがルカをこうさらにその福音の働きを広げるためにこう外に出したというふうに考えられています。
So that's who Luke is.
それが、ルカという人です。
And again, you'll find in this gospel, it's written chronologically, where the others aren't. You know, you can't assume that. Be careful when you're reading some of these gospel stories. They're not always just in a perfect chronology, but Luke follows more chronologically than the other writers.
このルカの福音書は、年代順にさまざまなことが記述されています。で、他の福音書を見ますと必ずしも年代順通りとは限りませんので、ちょっと気をつけて読んでいかなければいけないんですけども、ルカは比較的順番に書かれています。
Okay, let's get into the story. We're going to read all the way to verse 17.
はい、では、5節から17節をお読みします。ユダヤの王ヘロデの時に、アビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく、二人とももう年を取っていた。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていた。ところが、主の使いが彼に現れて、香壇の右に立った。これを見たザカリアは不安を覚え、恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻、エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の胎内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。
So Zacharias and his wife, it says, were righteous people.
ザカリアとこの妻、彼の妻は正しい人であったと書かれています。
But it says they had no children.
でも彼らには子供がありませんでした。
Now in that culture at that day, to not have children was seen as being a curse, that there was something wrong, that God had something against you.
当時の彼らの社会の中では、子供がいないということは、何か呪われているのではないか、何か彼ら、その人たちに 間違ったところがあるから神の懲らしめが与えられているんじゃないかというふうに考えられていました。
But, as we see, this was not the case.
でもここで分かるようにあの彼らの場合はそうではありません。
God considered these two to be some of his most precious servants.
神は、彼らを本当にその最も尊いしもべであると神のしもべであるというふうに神は彼らのことを捉えておられます。
And you know, this is often true. There's often a big difference between the way people look at people, between the way men see people and the way God sees people.
これはしばしば私たちにも当てはめられることです。人が人を見るような見方と神が人を見られる見方っていうのはここに大きな違いがあります。
Now, I can imagine it was pretty hard at times for Zacharias and Elizabeth.
このザカリアとエリサベツがおそらく彼らは非常に苦しいところを通ったんじゃないかなということが想像できます。
And I can imagine that there were times when they doubted and they wondered, what's wrong with us? You know, what did we do wrong? Why isn't God giving us children?
おそらく彼ら自身私たちは何が間違ってるんだろう、何が神に気に入ってもらえないんだろうというふうに悩んだ時期もあったんじゃないかと思います。
And I'm sure there were probably times when they may have felt rejected by God.
でおそらく、もう神から拒絶されてしまっているかのように感じたこともあったかもしれません。
But even then, if that were the case, even that was not the reality, that was not true.
でもたとえ彼らがそう感じていたとしても、でも現実はそうではありませんでした。
They were highly favored by the Lord. That's what it says. That's what the way God looked at them.
彼らは神から特に目をかけられていました。そのようにここにも書かれています。
And it's very important for us that we not evaluate our lives based upon man's perspective.
これは私たちにとっても重要なことです。私たちは自分自身を人が評価するように捉えて判断するべきではありません。
But on God's perspective, but from God's perspective.
神の見方で自分たちのことを捉えていく必要があります。
Because I know all of us, there are times when we look at our life, we look at our circumstances, and we may wonder, what's wrong with me?
私たちは、よくその周りの状況とか置かれている状況を見たときに何が一体いけないんだろうと思ってしまうようなことというのはよくあります。
And you may interpret those things, and they may even be words that people say to you, and you may interpret it well, you know, you may feel kind of rejected by God.
そしてその状況を見たときに、まあ、周りの人からもいろんなことを言われるかもしれません。それによってもしかしたらもう自分は神から見放されてしまっているのではないかというふうに感じてしまうことがあるかもしれません。
And the question may even come up, why is God ignoring me?
そしてどうして神様は私を自分のことを無視されるんだろうと。
But you know, that's not the truth.
でもそれは真理ではありません。
We get the truth when we get God's perspective.
真理を捉えるときに私たちは神の見方で見ていく必要があります。この真理というのは神はあなたを愛しているということです。神の目はいつもあなたの上に注がれています。どうやってそれはわかるでしょう？それは神の御言葉がそのように言ってるからです。
And it's really important for us to live our lives with this perspective.
ですからそのような見方で私たちは人生を生きていくということが非常に重要になっていきます。
Because if we don't, you feel oppressed. Yeah, you feel burdened down by the, you know, the world, the valuation of the world and so forth.
If we have God's perspective.
Yeah, if you don't have God's perspective, you're going to feel burdened down.
If you don't. もしその神の見方で自分たちを捉えていかないと、もう本当にこの世のさまざまなストレスで重荷で押し潰されてしまう。
Okay, Zacharias was a priest.
ザカリアという人は祭司でした。
Now he was in Jerusalem at this time, serving at the temple.
でこの時彼は神殿で仕えるためにエルサレムにいました。
It was his turn.
彼の、順番がだったわけです。
Because at this time they had the priests, there were quite a few priests, and they divided them into 24 divisions.
当時この祭司という人たちはたくさん人数がいましたので24の組に分かれていました。
And each of them would serve one week, twice a year.
そして一つ一つのそれぞれの組が1週間ずつ交代で使えていって、2年に1回そこで使えるということを行っています。
Sounds like a great job.
なんか
No, that's what they would do at the temple. The priest also, you know, would have work back in his town that he was at. So.
神殿に仕えていないときはもちろんその自分の地域のところで何か働きがあったわけですけど。
But on this particular day, he was chosen to enter the temple or to enter in and burn incense on the altar of incense.
でちょうどこの日はこのザカリアという人は神殿に入ってその中で香を焚くというその順番に選ばれてその役割を果たす日になっていました。
Inside the holy place, not the holy of holies, but inside the holy place, the first room that you would enter. Remember we talked about that. There's the altar there in front of you, for incense.
神殿の中の一番奥の部屋は至聖所というところですけれどもその手前にある聖所という部屋に入ってそこにある香を焚く香壇があります。そこに香を捧げるというそういう役割でした。
Now at this time God had not spoken to Israel directly for 400 years.
でこの当時、実は神はイスラエルのために直接語られるということはもう400年ぐらい行われていませんでした。
There were no prophets given, prophecies given by prophets.
預言者による預言というものが与えられていませんでした。
And the last one was Malachi, where the Old Testament ends in the book of Malachi.
実はそれ以前の最後の預言というのがマラキという人の預言ですけれども、これが旧約聖書の一番最後の書に入っています。
And there at the end in Malachi 4.Verses 5 and 6, he ends by saying, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse.
これ以前に最後の予言として、与えられたのがマラキによる予言ですけれども、そのマラキ書の一番最後の4章の5節、6節のところに、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。
And then now, after 400 years, suddenly, in the temple, the angel appears to Zacharias.
そして、このマラキの預言から400年ほど経って突然天使がザカリアのところに現れました。
And he said when he spoke of John that he would go before the Lord, that he would go before the Lord as in the spirit and power of Elijah.
そしてこの御使いがですね、予言をして、彼はエリアの霊とともにエリアの霊と力で主の前触れをしというふうに予言をしました。
Now John the Baptist, he's not Elijah. He was not Elijah.
このヨハネのバプテスマのヨハネという人は彼はエリアではありません。
He said he came in the spirit and power of Elijah. He came in the spirit of Elijah.
エリアの霊と力で来るというふうに書かれています。
Now Elijah, the person, the Old Testament prophet Elijah, will come again.Before the second coming of the Lord Jesus.
そして旧約の時代に出てきたエリアという預言者、彼はもう一度イエスが二度目に戻って来られる前にもう再びエリアが現れます。
And that's described in Revelation chapter 11.
それは黙示録の十一章のところに書かれています。
We were just there on Wednesday.
ちょうど今水曜日で あの水曜日の祈祷会に黙示録を学んでいますが、先週ちょうどそこの箇所を
But here is John. John the Baptist comes before the first coming of Jesus.
でもこの、 あのバプテスマのヨハネという人は、イエスの最初の1回目に来られる時にその前に現れる人として。
And his job was to announce, to prepare the people and announce.Jesus, to present Jesus to the world,
そしてヨハネが世に対して、あの民に対して、イエスを紹介する役割をします。
Now, John was to be a Nazarite. That means he wasn't to cut his hair, and he wasn't to drink any alcohol.
このヨハネという人は、ナジル人として、まあ、髪を切らないとかですね。それから強い酒を飲まない。というふうに言われました。
Okay, let's read now. Read on the story 18 through 25.
28節から25節、ごめんなさい、18節から25節を読みします。そこでザカリアは御使いに言った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい。これらのことが起こる日までは、あなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。人々はザカリアを待っていたが、神殿であまり暇取るので不思議に思った。やがて彼は出てきたが、人々に話をすることができなかった。それで彼は神殿で幻を見たのだと分かった。ザカリアは彼らに合図を続けるだけで推しのままであった。やがて勤めの期間が終わったので彼は自分の家に帰った。その後、妻エリサベツは身ごもり、5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。
So here Zacharias responds to Gabriel's message by asking for a sign.
ここでザカリアは、ガブリエルのメッセージに対して、まあ、印をくださいというふうに応答しました。
I mean, this is really kind of an indication of unbelief.
これは実は彼の、まあ、疑いをここで暗示しています。
Okay. And think about it.
ちょっと考えてみてください。
I mean,Oh, thank you. But think about it. Here is an angel appearing to him.
でも考えてみてください。ここで御使いが天使が彼の前に現れているわけです。
Isn't that a sign by itself? Isn't that enough?
もうそれ自体で印としては十分じゃないでしょうか。
And the angel responds.I am Gabriel, who stands in the presence of God. It's as if he said, "Don't you know? You don't know who I am, you know?" And
そういったザカリアに対して天使は、私はガブリエルであると、神の御前に立つガブリエルであるというふうに言われて、あなたは誰と話をしているか分かってるんですか？ガブリエルなんですよと。
You don't know who you're talking to.
誰と話しているか分かってますか？
But he says.As a priest, Zacharias knew well who Gabriel was.
祭司としてザカリアはガブリエルという天使をよく知っていたはずです。
And he was the angel that appeared to Daniel. Remember back in Daniel chapter 8, where Daniel has his vision about the concerning events that would be in the future, and Gabriel was there speaking to him.
このガブリエルという天使はダニエルに現れた天使です。ダニエル書の8章でダニエルが将来起こることの出来事をこう幻で見たときに、それを説明するために彼に現れてくれた天使です。
Well, Zacharias is given a sign.
ですから、で確かにザカリアはこれでこれから印を与えられます。
And this sign is that he is mute. He's unable to speak.
それは彼は口が聞けなくなるというそういった印でした。
Until the child is born.
子供が生まれるまでです。
And because he did not believe the message.
それは彼がこの御使いのメッセージを信じなかったからです。
So we see his unbelief caused him to be unable to speak, to be mute.
ですから、まあ、彼のその疑いが、まあ、彼を口を聞けないものにしてしまったということになります。
And you know, most often, I say most often, it's better not to speak, not to speak out your unbelief.
大抵の場合ですね、もし何か疑いを持った場合、その疑いを口に出さない方がいいというケースが多々あります。
Because what happens is words of unbelief, they tend to have a snowball effect. You start speaking out, ah, yeah, it's gonna happen. I knew it was happening. You know, and then you start almost convincing yourself that of unbelief, and it kind of gets bigger and bigger, like a snowball rolling down a hill.
この疑っている時に出てくる言葉、疑いの言葉というのは、これはもうその言葉を発することによって、さらにまた自分自身がその疑っていることを信じてしまうようになっていって、どんどんどんどんこの雪だるま式にその疑いが大きくなっていきます。
And you can almost talk yourself into more unbelief.
そして、話せば話すほどその疑いを信じるようになってしまうというか、そこにはまってしまう。
It's not only us, it affects those people around us.
そしてそれは自分自身に影響を与えるだけではなくて、周りの人たちにも影響を与えてしまいます。
And you know, sometimes the most spiritual thing that you can do is to be quiet.
ですから、時に最も霊的なこととして行えることというのは、語らないということです。
To黙って、you know. It's because oftentimes what happens is we'll find out, we'll go through life, our mood will change, or we'll see the circumstance differently, and we'll realize, oh wow, that wasn't what I thought it was. Yeah, God is good, you know. And if you've already spoken out, you can't take your words back. It's like I said a lot of words there. I can't take them back. I'm sorry. Gonna have to translate them.
物事というのは時が経っていくにつれていろいろなことが明らかになっていきます、分かっていきます。ですから時間が経てば、あ、こういうことだったのか、 あの時のあれはこういうことのためだったのかということがだんだん分かってきます。でもその前の段階で何かマイナスなことを喋ってしまうと、もう喋ってしまったことは取り返すことができません。
So for 10 months, 9 months in America, Zacharias was unable to speak as he watched his wife become pregnant.
で、ザカリアという人は、まあ、10ヶ月、アメリカだと、まあ、7ヶ月という妊娠期間は9ヶ月というらしいんですけれども、10ヶ月間ザカリアはその妻が妊娠している間、まあ黙ってそれを見ているしかなかったわけです、ね。
And he watched right in front of his eyes. He just watched the word of the Lord come true.
そして神の言葉が本当に真実となっていくのを、まあ、黙って見ていました。
Okay, let's read on now, and we're going to go all the way to
36節から38節までお読みします。ところで、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の諸女のところに来た。この諸女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。 ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
So this time Gabriel appears to Mary.
今度はガブリエルはマリアに現れました。
Now it's been about six months and it's been 6 months since he appeared to Zacharias there in the temple.
神殿の中でザカリアに現れてから6ヶ月が経っていました。
And he says to MaryRejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women.
そして、ガブリエルはこのマリアに対して、
verse 28.
おめでとう、恵まれた方、主があなた方、あなたと共におられますと言われました。
Now, I'm told this is different in Japanese. 違う訳、but...In English, it says, blessed are you among women. And I wanted to point out, he didn't say, blessed are you above other women.
で、I found a reference here. Yeah. 日本語だと、訳がここに入ってないんですけれども、ちょっと注釈がありまして、別の日本では、その後にあなたはどの女よりも祝福された方ですという訳が入ってます。で、このどの女よりも祝福された方というのは、つまりは、どの女性よりも勝っているということではなくて、その女性の中であなたは祝福されているという。
Because Mary was a wonderful woman.
マリアという人は素晴らしい女性でした。
But she is not to be exalted above any other women or any other men, for that matter.
けれども、彼女がじゃあ他のどんな男性や女性たちよりも高められた存在か。高められていたのかというとそういうことではありません。
And also we're not to react to that and put her down. She's a very blessed woman, a very admirable woman.
でもちろん彼女をこう引き下ろそうとしているわけでもありません。彼女はマリアという人はもう本当に祝福された素晴らしい女性でした。
But she was a woman. She was a normal woman. She was like any other woman in the sense that she sinned and she needed the grace of God. She needed to be saved by Jesus.
でも彼女もまた普通の一人の女性であって他の人たちと全く変わることのない本当に彼女自身も罪を犯すでしょうし犯したでしょうしまた救い主を必要としている存在であるということには変わりません。
Because I just say that you may hear there are those that believe that she was perfect and all that.
もしかしたらこのマリアという人はもう本当に完璧な人として何かこう聞いたこともあるかもしれませんのであえて。
But she's told, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and you shall call his name Jesus.
そして彼女は、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスと名付けなさいと言われました。
Actually, the name Jesus was quite common. It was Joshua.
このイエスという名前、ヘブル語でヨシュアと言いますけれども、これは普通のありふれた名前でした。
But it meant God is salvation.
でもこれは、神は救いという意味があります。
So, Mary's Mary, Mary's sorry, my wife's Mary. Mary's response is to ask, "How can this be?"
で、このマリアはそれに対してそれを聞いたときに、どうしてそのようなことになり得ましょうと言いました。
Now, it's different from Zacharias's response in that she didn't say, "Give me a sign to show." That this is real.
これはザカリアの反応とはちょっと違います。マリアはここでそれが起こるための印をくださいと言っているわけではありません。
But she is given a sign.
でも彼女には印が与えられます。
And she's given the sign of Elizabeth's pregnancy.
それはエリザベツが妊娠したということが彼女にとっての印になります。
Now, at this time, Mary was a virgin.
で、この時マリアはまだ少女でした。
And most people believe she was probably about 15 years old.
で、おそらく彼女はだいたいこの時15歳前後だったのではないかと考えられています。
It said she was married to she was betrothed to be married to Joseph.
そして、ヨセフという言い名付けがいました。
And in their society, there were actually three stages involved in getting married.
当時の彼らの社会では、この結婚に至るまでに三段階、段階がありました。
First, they were engaged.
最初にまず、結婚の約束というものがあります。
And this would often happen at a very young age when they're children. Even as early as children, when they're children.
しばしば、非常にまだ、二人が幼い頃、小さい頃に、そういう約束が取り交わされるということがよくあります。
I mean, somebody may make an arrangement with another family. You know, why don't you have a son? I have a daughter. Let's
家族同士で調整して、あなたの息子と私の娘をじゃあ一緒にさせましょうみたいな、そういった話し合いで約束が交わされました。
But then later, when they became old enough, they would become betrothed, which was a more serious commitment.
そして、当事者が十分大きくなった、十分な年齢に達したら、今度はもう少し深刻な本当に婚約状態になります。
Now, they weren't married yet.
まだ結婚したわけではありません。
They didn't have any physical relationship.
まだ肉体的にこう互いに関係を持つというわけではありません。
But they had this legal relationship. They were betrothed.
けれども法的にはもう関係ができていて、その婚約者という関係の中に入ります。
And in order for that relationship to be broken, they'd actually go through a divorce.
ですからその関係がもし壊れる場合には、もう離婚という手続きを取る必要がありました。
And then the third stage was marriage, when they would come together as man and wife.
で、三つ目の段階はいよいよ結婚ということで、夫と妻となって結婚が成立します。
But this betrothal period, it wasn't uncommon for it to last, say, 2 years.
で、この婚約期間、二番目の婚約期間というのは、長くても2年、それ以上になることはあまりありませんでした。
And this is where we find Mary. This was Mary and Joseph's relationship at this time.
ですからマリアとヨセフの関係というのは、その婚約の期間のにちょうど二人がいた時にこのことが起こりました。
And this is when she becomes pregnant with Jesus.
でその時に彼女はイエスを身ごもるわけです。
Verse 37 it says, "For with God, nothing will be impossible."
37節に神にとって不可能なことは一つもありません。
This is, I mean, it's a very short verse, but it is so important.
とても短い節ですけれども、でも実はとっても重要な箇所です。
I mean, we have often much lesser things than, a miraculous thing like this, and we need to know that God is able to do, or God, nothing is impossible with God. We need to be reminded that nothing is impossible.
神にとってはその不可能なことはないということを私たちは常に思い起こさせてもらう必要があります。
Well, and then Mary responds, "Let it be according to your word."
で、マリアはそれに対して、あなたのお言葉通りこの身になりますようにと応答しました。
And that is so cool. I mean, that is Mary has it right. Let it be according to your word, Lord.
これはもう本当に正しい応答だったと思います。マリアは正しく答えました。もう御言葉通りになりますようにということ。
I mean, when you're reading the word, that's what it should be. You read what the Lord has said to you, and it's just, Amen. Let it be according to your word, Lord.
それがこう御言葉を読んでいくときに、御言葉の中で私たちに与えられる約束に対して、もう本当にアーメンと言って、そのお言葉通りになりますようにという。
Not demo and then you know kind of go on.
Yes. そうは言ってもデモっていうそういった反応ではなくて、そのまま。
Okay.
アーメンという反応を持つということ。
Let's carry on the story. 39
to 45. はい。39節から45節。その頃マリアは立って産地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。 本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。
So when Elizabeth greeted Mary, it said her baby leaped in her womb for joy.
エリザベツがこのマリアと会った時に、エリザベツのお腹の中で子供がもう本当に喜びで踊ったとあります。
And she's filled with the Holy Spirit and she speaks out.
そしてエリザベツもまた御霊に満たされて、そして語りました。
She calls Mary the mother of my Lord.
そしてマリアのことを私の主の母と呼びました。
And then Mary speaks. Let's read verses 46 through 56.
はい。それに対してマリアは返事をします。46節から56節。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を王位から引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良いもので満ちたらせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。マリアは3ヶ月ほどエリサベツと暮らして家に帰った。
So Mary now speaks under the influence of the Holy Spirit.
マリアはマリアもここで御霊に満たされて、御霊によって語りました。
And if you look at this, it's very similar to the prayer of Hannah back in 1 Samuel chapter 2.
この祈りを見ますと、第一サムエル記の2章に出てますハンナの祈りに非常によく似ています。
You remember Hannah? She was the mother of Samuel.
ハンナという人はサムエルの母でした。
And she prayed that prayer when she dedicated Samuel to the Lord.
で、彼女がこのサムエルを主に捧げるときに祈りました。
Can you imagine being Mary at this time?
皆さん、この時のマリアのことを想像できるでしょうか?
I mean, it must have been awesome.
おそらくもう非常に恐れ多い状態にあったと思います。
To realize that the child inside of you is the Son of God.
自分のお腹の中にいる子供が神の子であるということに気づくということ。
The child inside of you is Jesus, the Savior of the world.
その自分のお腹の中の子供が世の救い主となるイエス、神の子であるということ。
And to realize that you have been chosen for this.
そしてそのために自分が選ばれたんだということに気づいたとき。
It really must have been amazing.
もう本当にそれは驚くべきことだと思います。
But you know, I was thinking about this.
このことを考えていたときに、
In the same way, we should have this sense of awe when we realize that God lives in us.
私たちもまた同じようなその聖に対する恐れというものを持つべきじゃないかなと思います。というのは私たちのうちに主が住んでおられるということです。
and you know, this is true. This is not theory. I know we hear that and sometimes we get so used to saying it, but it's true.
これは単なる理論ではなくて、まあ、いろんな人が今まで言ってきていますから、そういった一つの説ではなくて真理です。
The Holy Spirit is God.
聖霊というのは神です。
And the Apostle Paul, when he was speaking to the Corinthians in 2 Corinthians 4, says, "We have this treasure in jars of clay."
そして、パウロはコリントの手紙の中でこのように言っています。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。
I mean, on the outside, we all look just kind of natural clay, you know.
私たちの外側はもう本当に自然のこの単なる。
I kind of like earth tones, so you know. Anyway,
土の器ですね。
But inside Jesus, this treasure lives in us.
でも、うちにはこのイエスという宝が住んでくださっています。
And it really, it's an awesome thing.
これはもう本当に恐るべきことだと思います。
And it's worth taking time to meditate on that.
そのことをこう時間をとってですね、思い巡らしてみるというのは、それだけでも価値があると思います。
Let's read verses 57 through 66.
はい、では57節から66節をお読みします。さて、月が満ちて、エリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は、主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて、彼女と共に喜んだ。さて、8日目に、人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが、母は答えて、いいえ、そうではなくてヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開け、舌は解け、物が言えるようになって神を褒めたたえた。そして近所の人々は皆恐れた。さらにこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていった。聞いた人々は皆それを心にとどめて、一体この子は何になるのでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからである。
So John the Baptist is born.
ここでヨハネのバプテスマが生まれました。
The word is fulfilled. The word to Zacharias has been fulfilled.
ザカリアに語られた言葉が成就しました。
Now at this time they would often name their children after themselves or somebody in their family.
当時人々は子供に名前をつけるときに、自分の名前かもしくはその自分の親類にいる人の誰かの名前を自分の子供につけます。
And so they're surprised when they hear Elizabeth saying his name is John, because there was nobody named John in their family.
ですから、ここでザカリアの妻エリサベツが彼の名前はヨハネだと言ったときに、周りにいた人々は驚きました。なぜならば、ヨハネという名前の人が彼らの親戚の中にもいなかったからです。
I know my name is John.
私の名前は、
But my great-grandfather's name was John too, so I was...
ジョンってヨハネと同じスペルですけれども、ヨハ、ジョンですね。で、私の、ひいおじいさんもジョンでした。
Well, anyway, they made signs. It says they tried to communicate with Zacharias and they made signs.
今、人々はそれに対して、ザカリアに、サインを送って、どうしたら、どう思っているのかというのをザカリア聞こうとしました。
But it's funny because they're treating him like he's deaf. He's mute. He's not deaf, but they're making signs to him.
ちょっと面白いのは、ザカリアは口が聞けなかっただけなんですけれども、まるで耳も聞こえないかのように人々がそういうふうにザカリアに対して対応してたということはちょっと面白いと思います。
I can imagine it's sort of unconsciously they do this.
まあ、おそらく人々は無意識のうちにそういうことをやってたんじゃないかなと想像します。
It's kind of like a lot of us English speakers when we're speaking to Japanese people and trying to make ourselves understood, unconsciously people will speak louder, you know, as if that's going to make it easier.
例えば私たち外国人がですね、日本人の人に話をしようとするときに、何とか理解してもらおうとして、ちょっとこう声を大きくして喋ってみたりするようなことがよくありますが、無意識のうちにそういうことをしたりしますが、まあ、それに似てるんじゃないかなと思います。
Well, Zacharias confirms that yes, his name is to be John.
で、まあ、ザカリアもまた彼の名前はヨハネであるということを彼も同意しました。
And at that moment, his mouth is open and he starts praising God.
で、その時に、まあ、彼の口が開いて、そして神を褒めたたえ始めます。
Let's read 67 through the end.、
はい、67節から80節をお読みします。さて、父ザカリアは聖霊に満たされて予言して言った。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのために、 しもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を、我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が意図高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいた。
So Zacharias prophesied.
ザカリアは、まあ、預言をしました。
And the focus of his prophecy was on Jesus more than it was on his son John.
で、彼の預言は、ここでは、自分の息子のヨハネのことよりも、むしろイエスについての預言が中心になっています。
And he, but he says of his son John, and you child will be called the prophet of the highest, for you will go before the face of the Lord to prepare his ways.
でも、もちろん自分の息子のヨハネについても預言をしていて、76節にありますけれども、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立っていき、その道を備え、というふうに続けて。
And this was John's purpose for his life.
で、これがヨハネの、生きる目的でした。
He was to go before Jesus, prepare the way.
イエスの前を行って、その道を整えるということが目的です。
And what a high calling, what a wonderful purpose that was.
これはなんという素晴らしい召しでしょうか。
I mean, John was a mighty man.
このヨハネという人は、とても力ある人でした。
Jesus, later on, Jesus would say of him, in Matthew 11:11, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist.
後にイエスが彼についてこのように言っています。マタイの福音書の11章11節で、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。
And then this mighty man, that was his purpose. Not to draw attention to himself, but to present Jesus.
で、この力ある人、ヨハネの、彼の、目的というのは、自分自身に注目を集めるのではなくて、イエスのことを指し示す、人々にイエスを紹介するというのが彼の目的でした。
And what a privilege that was.
それはもう何という特権でしょうか。
It's a great message.
素晴らしいメッセージです。
It's a privilege to introduce people to Jesus.
人々にイエスを紹介するというのは、これは実は特権です。
And in fact, we have been given that privilege.
そして実際、私たちもまたその特権を与えられています。
It's a message. It's a great message. I mean, the fact that we get to present Jesus is a wonderful thing.
もう本当に、これは素晴らしいメッセージで、イエスのことを紹介、人々に紹介できるというのは、これは、素晴らしいことです。
It's a message of hope.
希望のメッセージです。
The message of salvation.
救いのメッセージです。
And you know, when you have a good message, it's not hard to present. You want to present it.When you have a good message, you want to present it.
そしてもし私たちが良いメッセージを持っているんであれば、それを人々に紹介したいと思います。
You know, in our house, I'm kind of known as I'm kind of late to come to learn about things like new things that are happening.
私の家庭では、私が比較的一番何か新しいことを学ぶのに、一番遅いですね。
Yeah, I was the last one to have a cell phone.
例えば、携帯持ったのも一番最後です。
But my kids were telling me, yeah, but Dad, when you get convinced of it, then you just start telling everybody about it.
でも子供たちが言うんです。まあ、確かにそうだけど、でもお父さん、それ自分が一旦自分のものにしたら、今度は人にいろいろやかましく言うじゃないかと、教えようとする。
When I found out about Skype, you know, I was telling everybody, oh, this is great. You gotta have Skype. You can call free, and it's
Skype を最初に発見したときに、もう私は本当にこれはいいと思って、もういろんな人に教えまくりました。
Then last week or last year, you know, I started using Mac computers.
先週こん、ちょっと前に Mac のコンピューターを使い始めました。
So I'm telling everybody about Mac.
ですからもう今やみんなに Mac を宣伝しています。
And you know it's not hard to do for me and for I think you can we can all relate when you have something you think is a good thing you want to tell people about it.
皆さんも同じじゃないかなと思います。いいなと思うことがあればそれを人に伝えたいと思うんじゃないかと思います。
You know and it's, this is what Jesus when we really think you know it's not like I'm a Christian I gotta tell people about you know I gotta be you know what's he gonna think of me if I don't tell anybody about him.It's not like that. It's like we have a wonderful message to share.
私たちはもうこれを言わなきゃいけないんだ、クリスチャンなんだから言わなきゃいけないんだというふうに緊張してしまうのではなくて、もっとこれは素晴らしい知らせなんだから、この素晴らしいものを人にも分かち合いたいというそういう思いで伝えていく。
We have the answer that everyone in this world is needs.And really, in their heart of hearts, is looking for.
私たちは実は答えを持っているわけです。すべての人たちが心の深いところで本当に探し求めているもの、必要としているものを私たちはその答えが何かを知っています。
Because everybody in this world is laboring under the guilt and shame of their sin, and they would like to be free.
世の人たちはみんな実は自分の犯してきたそういった罪にもう苛まれていたり大きな重荷を負っていてそしてそこから解放されたいというふうに願っているわけです。
And people go from here to there and they never get any resolution to this problem.
そしてその解決を求めていろいろなところに行くわけですけれどもでも一向に解決が得られません。
And we have the answer.
でも私たちにはその答えがあります。
Come to Jesus.
イエスのもとに来るということです。
He's the Savior.
この方が救い主です。
And well, anyway, John, we finish up here. John grew and became strong in spirit.
で今日はここで終わりますけれども、ということでヨハネは成長してその霊が強くなったとあります。
It said he was in the Judean wilderness until the day that he began his ministry to Israel.
彼はそのイスラエルに対して、自分の働きを始めるまで、まあ、アラノにユダヤのアラノにいたというふうに書かれています。
And if you've ever seen it or seen pictures of it, the Judean wilderness is a very rugged place.
皆さん見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこのユダヤのアラノというのはもう非常にゴツゴツした荒れたような場所
ところです。 right along the Dead Sea there, it's just you know, rocks and desert and
視界に沿っても岩がたくさんあって砂漠のようなところになっています。
But this was the place that God had chosen to prepare John for this ministry that he would have.
でもそういった場所を神がヨハネのために選ばれて、ヨハネがこれから先や行っていくその働きのための準備の場所として選ばれた場所でした。
And so next week we're gonna see Jesus, the Savior, come into the world.
はい。で来週は今度はこのイエスがいよいよこの世に誕生するところを見ていきたいと思います。
Well, let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for. We just thank you again for Jesus.
お父さん、本当にイエス様をありがとうございます。
And when we really think about all that we have in Jesus, it really blows our mind. It just causes us to just stand in awe of you.
イエス様にあって私たちが持っているものを考えるときに本当に私たちはあなたの御前に恐れを持って立つことしかできません。
How blessed we are.
なんと私たちは祝福されたものでしょうか。
You've shown your favor to us.
あなたは私たちに特別に目をかけてくださっています。
And Lord, we desire to know more and more of this.
私たちはもっともっとあなたを知りたいと願います。
So open our minds that nothing would constrict your word and the truth of your word, that we would be able to receive fully what this means.
どうか私たちの心を開いてくださって、御言葉に書かれてある真理を本当に妨げられることなく、完全に余すところなく理解することができるように助けてください。
And we just say thank you, Jesus.
イエス様、ありがとうございます。
We're going to have